マタイ18:21-35。その時ペテロがイエスのもとに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか？7度までですか？イエスは彼に言われた。私は7度までとは言わない。7度を70倍するまでにしなさい。それだから天国は王がしもべたちと決算をするようなものだ。決算が始まると1万タラントの負債のある者が王のところに連れられてきた。しかし返せなかったので、主人はその人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すように命じた。そこでこのしもべはひれ伏して哀願した。どうぞお待ちください、全部お返しいたしますから。しもべの主人は哀れに思って彼を許し、その負債を免じてやった。そのしもべが出ていくと、100デナリを貸している一人の仲間に出会い、彼を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。そこでこの仲間はひれ伏し、どうか待ってくれ、返すからと言って頼んだ。しかし承知せずにその人を引っ張って行って借金を返すまで獄に入れた。その人の仲間たちはこの様子を見て非常に心を痛め、行ってそのことを残らず主人に話した。そこでこの主人は彼を呼びつけて言った。悪いしもべ、私に願ったからこそあの負債を全部許してやったのだ。私が憐れんでやったように、あの仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主人は立腹して負債全部を返してしまうまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方めいめいももし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろう。主の祈りは我らの祈りです。イエス様は日ごとの必要を祈るときに、私たちの日ごとのパンを今日もお与えください、そう祈るように教えてくださいました。私のじゃなくて私たちのですよね。自分だけ必要なものを手に入れればいい、そうじゃなくて食べるもののない人や必要にこと書く人、また神様の言葉に飢え渇いている人のためにも祈るようにと教えてくださったのです。同じように罪をお許しくださいという祈りでも、私の罪だけでなくて私たちのというふうに祈るように教えてくださいましたね。自分一人が許されてそれでいいんじゃなくて、私がいただいたその許しを他の人々と分かち合い、許し合って生きるようにと教えてくださったのです。主の祈り、それは教会という共同体に与えられた共同体の祈りですね。イエス様は教会が何よりも罪の許しを願い求め、また互いに許し合う人々のそういうコミュニティ、共同体になるようにとこの祈りを与えてくださったのです。今朝も先週に引き続いてイエス様が話してくださった例え話を通してそのことを学びたいと思います。で、今朝の例えですが、王様に1万タラント借金があった一人のしもべが登場いたします。タラントというのはお金の単位です。1タラントは6000デナリと言われています。で、1デナリというのは1日分の収入ですから、1タラント稼ぐにはどうですか、6000日働かなきゃいけないということは20年ぐらいかかるわけですよ。で、1万タラントだったら20万年というわけです。こんな借金をどうやってこしらえたのか私にも分かりませんが、おそらく借金に利息がついて、その利息にまた利息がつく、雪だるま式に負債が膨らんでいったんでしょうね。で、このしもべは実は私たち一人一人のことを指しています。聖書で罪は負債、借金に例えられています。で、主の祈り、私たちの罪をお許しくださいと祈りますが、この主の祈りで罪と言われている言葉は 負債と訳すことができる言葉です。元の言葉では私たちは神様に対して借金を負っているというわけなんですね。しもべが王様に対して負債があったように、神に対して罪という借金を私たちは背負っています。神様の定めに違反しますと神様に対する借金負債になるんです。で、神様の命令に従わないで、じゃあじっとしてればいいのか、そうじゃなくって、なすべきことを果たさなかった義務もまた神に対する負債となって、それがどんどんどんどん積み重なっていくんです。自分で気づいていようが気づいていまいが、私たちは罪という負債をどんどん毎日毎日積み重ねているというわけです。ところがこのしもべは突然その借金を許されてますね。なぜでしょう。これいいやつだったから王様は許してやったんでしょうか。彼に特別な才能があっても王様にとってどうしてもなくてならない人だったんでしょうか。あるいは彼が借金を返そうと本当に、ね、自分の財産妻子まで売ってしまえって王様は言いましたけれども、そうしようとしたんでしょうか。いいえ、彼何もしてません。ただ王様が彼を哀れに思ったというわけです。王様がしもべに哀れみをかけ、特別な赦免、恩赦を与えたわけですね。さあ、私たちも許されているのはその神様の特別な愛によってです。神様の哀れみの愛で許されているんです。決して自分の努力によってではないのです。イエス様が十字架の苦しみと死によって貸し取ってくださったその許しの恵みによって私たちは許される。で、教会はそのようにして罪を許された人たちの集まり、よく言われますね、許された罪人たちの集い、それが教会だ。その通りです。イエス・キリストを信じる者は皆自分の罪を知っています。その許しを求めてイエス様のところに来たのです。イエス様は言われました。丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。当時主税人、罪人などと呼ばれていた人たちがですから最初にイエス様のところにやってきました。でもその後社会的に地位ある人々もイエス様のところに来ました。ニコデモ、アリマタイのヨセフといったユダヤの議員たちも、それから王室の役人やその夫人たちもイエス様の弟子になっています。後に使徒とされましたパウロは優秀な学者でした。宗教や道徳の掟を厳格に守ってきた人です。しかしそんなパウロも自分の内面には罪があるということを知りました。戒律、儀式、善行、修行、そういったものによっては罪の許しを得ることができない、それによっては罪を克服することができない、それを知りましてイエス・キリストを信じたんです。身分、地位、才能、財産、さまざまに違った人々が教会という共同体につながりました。でもそこには私は罪人であるという共通の認識がありました。自分の罪を認め、イエス・キリストによって罪を許され、平安を得たというその体験がある。教会とは実に神によって罪を許され、その喜びに生きる人たちの共同体だったのです。さあ、イエス様の例えが続きます。1万タラントのこの借金を許されたしもべ、彼が家に帰る途中です。100デナリを貸していた別のしもべに出会います。すると彼は自分が100デナリ貸していたそのしもべを捕まえまして、首を絞めてですね、さあ借金を返せと迫るわけです。100デナリ借りていた人は首が絞められますからね、よく喋れなかったかもしれませんけれども、待ってくれ、必ず返すから、そう嘆願したんですが、 彼は許しませんでした。借金を返すまでその人を牢屋に入れてしまったのです。このことを聞いた王様はもう一度彼を呼び出しまして、与えましたあの10,000 talents を許すという恩赦を取り消します。負債を全部返すまで牢獄に閉じ込めたというのが最後の結末になっていますね。彼はせっかくいただいたあの大きな許しを全く無駄にしてしまったのです。10,000 talents、つまり6,000 denarii、許してもらった人がわずか100 denarii の負債をなんで許してあげられなかったんだろうか。それを許さないでその人を牢屋に入れることなどしたんでしょうか。本当だったらそんなことしませんよね。こんなに大きな自分の負債が許されたばかりですよ。だったらもう少し100 denarii の返済を待ってあげるぐらいのことはするんじゃないでしょうか。私たちはこのしもべはなんて恩知らずで心ない人だろうとそう思います。でも自分のことを考えてみたらどうでしょう。自分もこの人のようではなかっただろうか。自分がどんなに大きな許しの恵みを受けているか全く悟っていない、許してくださった神様に感謝していない、許されていることの素晴らしさそれを喜んでいない、そんなことを反省させられるのです。私たちは人から受けた小さな損害はいつまでもいつまでも覚えています。誰かにお金を貸して返してもらえなかったいつまでも覚えているかもしれません。でも神様が私の負債を罪を許してくださったあの大きな恵みをなんだかすぐ忘れてしまうのです。主イエス様は私たちの罪をお許しください、そう祈るときに私たちに罪を犯す者を私たちが許すようにその言葉を付け加えて祈るよう、そう教えてくださいました。それは私たちがすぐに他を許すということを忘れてしまうからです。他の人を許すって皆さん簡単ですか？全然簡単じゃないですよね。ですから主の祈りをみんなで祈るときに私たちに罪を犯す者を私たちが許すようにそのくだりになってくるとですね、ちょっとこれ大きな声でお祈りできないな、祈るたびになんか心が責められるなっていうそういう気持ちになりませんか？そうなんです。私たちは痛みを思います。だからこそ神様も私の罪を許すときにあのイエス・キリストの苦しみを通して私を許してくださったその痛みの幾分かでも理解できるんです。そしてそれが分かれば皆さん許し合うということがどんなことなのかが分かってくるのです。では許し合うとはどういうことなんでしょう。聖書はどう教えているんでしょう。3つのことを考えてみたいと思います。第一に、これは罪をいい加減に扱うことではありません。残念なことなんですけれども教会の中でですね、無責任なこととかわがままなこととか礼儀に反することとかが行われていましてもね、教会って許し合うところなんだからまあいいんじゃないのっていうふうにですね、その許し合うっていうのはちょっと別の意味で受け止めて、本人も周りの人もそういうことを許してしまう、いわゆる許可してしまうね、もうまあいいんじゃないと目をつぶってしまう、そういうことがあります。でもそれは本当の許しではありません。教会は船、この世は海に例えられます。船が水の中を進んでいきますように教会は世の中に出ていきます。ところが世の中のものが教会の中に入ってきたらどうでしょう。罪や悪が教会の中に入ってきたら それを教会がもう何でも受け入れてしまったら、教会は教会でなくなるのです。ちょうど船の中に水が入ってきたら船が沈むのと同じことです。教会には世の中の罪や悪が入ってくるのをそれこそ許してはいけないのです。でもだからといってこうガチガチになりましてですね、あこれもダメあれもダメということだけでは、私たちの周りにいる水に溺れている人たちを引っ張り上げること、救い出すことができないのです。多くの人は水に溺れ SOS、 これは Save Our Souls の略ですね。 SOS のシグナルを出している人たちにイエス・キリストの許しを届けなければいけません。人々を船の中に引っ張り上げてあげなければなりません。罪が入ってくるのは許してはいけません。でも罪を悔い改めて許しを願う人々を迎え入れなければなりません。で、この両方をしっかり守ることは決して簡単なことではありません。でも本当の許しを私たちが追い求めていくならば、必ずそのことができるようになります。さあ、第二に許し合うとは、正義を追求することを諦めることではありません。1977年11月15日のことです。当時中学生だった横田めぐみさんが学校からの帰り道、突然姿を消しました。で、お母さんの横田早紀江さんはめぐみさん失踪事件の後、宣教師によりましてイエス・キリストを信じるのです。そしてバプテスマを受けて、あれは新潟の五十嵐キリスト教会、そこでバプテスマを受けます。で、めぐみさんの失踪から20年経ってですけれども、それが北朝鮮による誘拐であるということが明らかになったのです。で、横田さんは他の拉致被害者と一緒になってですね、その拉致被害者のその救出のために活動いたします。で、その時に、あなたはクリスチャンなのになんで北朝鮮の人を許せないのかという、そんなことを言う人たちも実はいたんです。でもそれは全く的を得た批評ではありません。彼女はクリスチャンだからこそ、こんな非人道的な国家の犯罪を許すことができなかったのです。まあ世界中が手を焼いている国でありますけれども、その国を相手にしても、そこに神様の正義が行われる、そのことを願って彼女はその救出活動に励んできたわけですね。で、横田さんはその救出活動とともに毎月、実は北朝鮮のための祈り会、北朝鮮のために祈る、その祈り会を開いています。で、その祈り会がありましたときに横田さんはこう言いました。北朝鮮は私から娘を奪い、私を苦しめた国ですが、北朝鮮の人たちは私の娘以上に苦しめられています。神は全能で奇跡をなさるお方です。生きて娘に会いたいけれども、それも御心の中にあります。今は苦しめられている人たちが救われ、世界に平和が来るようにと祈っています。そういう言葉でした。自分の娘の人生を台無しにした国とその人々を憎んでもある意味当然でしょう。でも横田さんは憎しみとか復讐心とか、そういうものをイエス・キリストによって乗り越えて、その国とその国の人々のために祈っているんです。皆さん、これがキリストがくださる許しです。人を許すことと正義を求めることとは両立するのです。第三に、私たちが互いに許し合うというのは、それによって自分の許しを勝ち取るためのものではありません。イエス様は、あなた方めいめいももし心から兄弟を許さないならば、 私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろう、こう言われましたね。これは私たちが他の人を許したら、それが私たちの功績となって、私たちの罪も許されるんだ。私が他の人を許すと許される。だからたくさん人を許してあげて、自分がもっと許されなさい、功績を積み上げなさい、そういう意味ではないのです。そもそも私たちは誰かの上に立ちまして、あなたの罪を許してあげるなんて偉そうなこと言えないんです。そんな権利はありません。また神様に対しても、はい、私許してあげましたよ、あの人を許してあげましたよっていうふうに誇ることができるものも全くないのです。聖書は言っています。互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。許したから許されるんじゃない。聖書はあなた方が許されたから許しなさい、この順序が大切です。私たちはまずイエス・キリストによって許され、その許しの恵みを受けて、その許しの恵みが私たちのうちに本当に自由に働くときに、他の人を許すことができる。イエス・キリストの許しの恵みが働くときに、そこにね、自分が誇るためでも自己満足するためでもない、本当の意味での純粋な許しが起こってくるのです。教会はイエス・キリストの許しによって生まれた共同体です。イエス様はこの共同体の中に引き続いて許しの恵みが働くことを願っておられます。それによって教会が成長していくんです。それによってイエス・キリストの許しの恵みを他の人々に証ししていくことができるんです。教会がそんな許しの共同体となるように、教会に私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに罪を犯す者を許します、この祈りを与えてくださったのです。礼拝、祈り会、主の祈りを私たちはいつも祈っています。その時教会が本当の意味での許しの共同体になるようにと、どうぞ心を込めて祈ってください。そのようにして魂の奥底で罪の許しを求めている人々に、許しはここにある、そう明かしていくことができるように、お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちを許しの共同体に招き入れてくださり感謝します。ここで私たちはイエス・キリストによる許しを体験します。互いに許し合うことを学びます。主の祈りを祈るたびに、許されるということが何を意味しているのか、また許し合うということがどんなことなのかをさらに学ばせてください。そのようにして罪の許しの恵みの中に生きることができますように、主イエス・キリストによって祈ります。